君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
腕と頭脳に覚えのある現役大学生たちが手作りのロボットでアイデアとテクノロジーを競う年に一度の大会、 NHK 大学ロボコン。義歌大は1992年の初参加以来6回全国優勝しています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大生の声、義歌大のロボコン同好会のメンバーが登場。いよいよ来週末6月1日に行われます全国大会を前に、最終チェックに入っているところ、お話を聞いてまいりました。
さて今日はですね、先日取材をさせていただいた学生食堂の隣、ひばりラウンジというスペースがあって、ここいろんなねレセプションとか行われるところなんですけれども、いつもと全然違う感じになってまして、学食からまだねカレーライスのいい香りがしているそんな環境の中で、ここは何をやってるんですか？
ロボコンやってます。
ロボコン。
我々が取り組んでるのは大学ロボコンというもので、はい、NHK が主催してるんですけども、
NHK ってNHK ですよね。
そうですね、みんなが知ってる NHK です
に出る専用のクラブ活動があるんですか？
そうですね、豊橋技術科学大学ロボコン同好会です。
年に1回大会がある。
そうですね、毎年6月に全国の大学から津々浦々選抜された大学がしのぎを削って頂点を目指すという、そんな大会です。
NHK のイベントのために義歌大で同好会、ロボコン同好会を作って、
はい、
ロボットを作って試合に出るわけなんですね。メンバー何人ぐらいなんですか？
現在33名ぐらいです、
はい、ぐらい。今日はですね、このひばりラウンジにですね、ブルーのポロシャツが、これユニフォーム、
はい、
バックプリント背中に豊橋義歌大ロボコン同好会って筆文字で書いてありましてね、はい、もう別に今日試合じゃないんですけれども、意思統一して頑張ってるわけですね、はい、で何やらわけのわからない機械にドライバーを刺してですね、うん、あれ当日出るロボットですね。
はい、そうです。まだ大会前なので、うん、ここは秘密ですけれども、
じゃあ僕がどういうものなのか描写してはいけないわけなんですね。
はい、残念ながら今日はお伝えすることはできません。
残念ですね、ラジオでお見せできないんですけれども、なんか黒くて茶色くて赤いロボットがいるんですけれどもね、はい、秘密にしときましょうね。
お願いします。
で、ロボットが試合をするっていう話なんですけれども、戦うんですか？
いや、戦いではなくて、
はい、
ある一種のタイムレースでして、うん、与えられた課題に対していかに早く取り組むかっていうのがコンセプトであります。
ロボットに何かをやらせるわけなんですね。
そうですね、今年の NHK 大学ロボコン、これは世界大会につながるんですけども、うん、
そこで優勝すると世界大会に。
そうですね、うん、ABU ロボコンといいますけども、うん、これは世界各国からあらゆる国の代表が集まってまた試合をする
んです。それもはやもう NHK の範疇じゃないわけなんです ね。
そうですね、
日本では NHK が国内大会をやってるっていう感じ、うん、
はい、
そこで優勝すると世界大会、
はい、で今年の主催国はインドでして、
インド、
はい、ちょっとフィールドが、まあ、いわゆる公園なんですけども、
実際このひばりラウンジも今もう完全にロボコン同好会の練習場になってまして、下がなんか緑色のゴムみたいな敷いてありましてね、
はい、
その上になんか板とかボール紙とかでなんかフィールドが作ってあるんですけれども、公園に見立ててる。
そうですね、あらゆるところにシーソーだったりとかブランコだったりとか。
本当だ、公園って言っても森林公園みたいじゃなくてもう遊園地ですよ、
はい、
金属で作られたシーソーとかブランコ、はしごになってるのは何ですか？
はしごはジャングルジムっていうんですけども。
ああ、ジャングルジムなんですね。
はい、 これをロボットが2台あるんですけども、協力し合ってこなしていこうっていうのが今年のテーマです。
うまく早く
テーマは、うん、親と子供があるんですけども、うん、親ロボット子供ロボットっていうのがあるんですけど、うん、その2つのロボットが共演して、うん、親が子供の成長を見守るっていう、そんな様子をロボットで表現するというのが、
大学生に親子愛を
表現しようということです。
ちょっとふるさとのお父さんお母さんが懐かしくなっちゃいますね、
はい、
ちなみにお話聞いています部長は、お父さんお母さんはどちらにいらっしゃる？
豊橋出身です。
豊橋出身なんですか。外科大生って結構全国から、ね、集まってるっていうイメージがありますけれども、
北は青森から下はうちはどうかな、徳島とか阿南とかまで、もう全国津々浦々から集まってくる辻が握るのロボコン好きがここに集まってくるんですけど、うん、まあ、私は豊橋です。
じゃあ今日これ練習終わったら実家に帰る感じで？
いつもそうです、通学してます。
あ、そうです。子供の頃から外科大に入ってロボコンやるんだって思ってた？
僕は高専から入ってきたんですけど、はい、それまでは陸上だったんですけど。
陸上部出身、
はい、
タイムを競うという意味では共通するものが、まあ、
そうですね。
だいたい高専卒業して3年生に編入してっていうことが多いと思いますけどもね、はい、今じゃあ部長4年生。
そうです。
このロボコン同好会っていうのは学部生だけなんですか？
そうですね、基本的に大会のルール上学部生でしか参加できません。
じゃあ短い間しかいられないわけですね。
はい、高専出身の方はそうですけども、1年生から入ってくる人もいるので、うん、その人たちは1年から4年までみっちりロボコンに取り組める。
ロボコンっていうのはそういう風になってるわけなんですね。
はい。
で、このシーソーとかブランコとかいかにもここで作りました的な手作り感いっぱいなんですけれども、はい、これも皆さんで作る？
はい、その外注ではなくてもう学生自ら手作りで作ったものですね、うん、
でもサイズとかブランコの地上からの高さとか
もう図面はすでに公開されておりまして、うん、もうそれを見て学生が 100% ではないですけども、うん、それに模倣したものを作っています。
でも実際東京の、ね、会場に行ったら、あれなんか俺たちが作ってたのと全然違うっていうことになったりしないです？
まあそういうこともよくある話で、
やっぱり
大会前日にテストランっていうものがありまして、うん、そこでロボットとフィールドの相互性を確認するわけですね。
そこで慌ててじゃあこういう風にしようって作戦変更があったりとか？
そうですね、あるかもしれない。
はい、大会がいつあるんでした？
6月の1日の日曜日、もう観覧は締め切られてるんですけども、うん、開演は1時から5時まで、
まあ、会場に行けなくても NHK がせっかくやってるっていうことはテレビで放送されるわけです
ね。そうですね、後日7月の海の日に10時から、うん、午前10時から放送されます。
はい、じゃあ他局で恐縮ですけれども、ぜひ FM 豊橋お聞きの皆さんもですね、海の日は NHK 技科大が出るということ。出るんですよね？絶対
絶対出ます。
見てたけど技科大映らなかったっていうことは嫌ですよ。
はい、
はい、
今年は優勝します。
お、部長から優勝宣言が出ました。メンバー大体33人ぐらいっていう話でしたけれども、全員参加するんですか大会には？
当日はみんな応援に駆けつけて、うん、その場を見守るんですけど、その中で選手3名裏方のピット3名で、合計6名は会場の裏でずっとロボットいじりをするわけですけど。
じゃあ実際試合に関わるのは選手が3人ピットが3人、
はい、
合わせて6人
出場できるのはごくわずかであります。
それもどこの大学でも？
そう、条件は同じです。
選手3人というのはどんな役割分担なんですか？
あそこに見えます、操縦者と、
操縦者
とチームリーダーと、う
ん、監督みたいな人、
はいはい、あともう一人操縦者をサポーターする人たちで、うんうん、構成されてるんですけども、
そういう3人の構成になってるわけなんですね、
はい、
操縦は1人でいいんですか？
操縦者は1人です。
ロボット2台ですよね？
はい、ロボットは2台あるんですけども、うん、操縦する親ロボットは手動で、うんうん、その小さい小柄な子供ロボットは全自動になってます。
あ、じゃあ操縦の必要がないわけなんですね。
はい、まあ、1台の方はその必要はありません。
で親子でこの今このフィールドにもありますブランコを楽しんだりシーソーを楽しんだりジャングルジムを楽しんだりする親子の愛が見られるわけなんですね。
はい、まあ、そうですね、いろんなパターンの親子愛が見ることはできます。
はい、それをスピーディーにこなすと、
はい、すごい勢いでご覧になることができる。
いろいろこうこれをやれこれをやれこれをやれっていうのがあるんで、はい、それをできるだけ全部やる、
はい、シーソーだったりポールオークだったりとかブランコ、
シーソーは何回かこうギッタンバッコンやる。
そうですね、親と子供が協力して 1,2,3 と、うん、その3回タップして、でブランコも同じく旗があるんですけども、
ブランコの横に旗が立ってますね。
はい、その旗に3回触れれば、うん、競技クリアっていうことですね。
あれ触れられるんですか、ブランコの板、下の板。
はい、
だいぶ漕がないと届かなさそうですけど、ね、
はい、
当然ブランコに乗るのは子供で押してやるのが親っていう感じですね。
はい、
ジャングルジムは、
ジャングルジムは最後は子供の自分の力ではしごを登って一番上の台に登って最後は子供自ら旗を振るんですね。
それは自動ロボットがやる、
自動で旗を振ると。
まあ日頃の勉強の成果を皆さんこう盛り込んでロボットを作っていると思うんですが、あ、ロボットが結構青い LED 赤い LED 光っております。これはメンバーの皆さんでロボットっていうのは作るんですか、個人ではなくて。
まあみんなが協力して各部門ごとに分担して、機械だったら機械、設計だったら設計だったり、うん、あるいは制御だったり回路だったりと、その一人ではロボットは作れないので、持てる戦力で総動員してロボット制作に取り組んでますね。
技科大生っていろんなこう分野の勉強をしてるじゃないですか。
はい、
それぞれみんな得意分野を、
はい、それを生かして、取り組んでます。
はい、今迫力ある音がしておりますけれどもねまだ発表はできませんが、ロボットがすごいスピードでフィールド内を走ってるんです。
はい、
こうやって調整をしているということなんですけれども、だいたい全国から何大学ぐらいが大会には出るんですか。
出場したのは40校ですけども、うんうん、厳選な審査のもと18校今年は絞られました。
うん、あ、40校から18校。
はい、
それは予選か何かをやってなんですか。
事前の審査を、通過した上で出場、やっと本戦に出られるんですけども。
あ、じゃあその40校みんな東京に行ってるわけじゃなくて、
はい、
その前の審査でふるいにかけられるわけなんですね。
ふるいにかけられて、うん、書類だったりビデオだったりとか厳選な審査のもと、うん、ようやく東京の方に招待されると。
お、技科大はそれに勝ったわけですね。
はい、特に優秀な大学にシード権っていうのがあるんですけども、18校のうち6校がその権限を得ることができるんですけども、はい、技科大はその1校に選ばれました。
これ準備っていうのはいつ頃から始めたんですか。
これはルールが公開されるのが、うん、去年の8月中旬頃なんですけども、うん、その時にルールが公開されて、まあ、さっきのフィールドの図面だったりとか細かなルールだったりとか、うん、そういうのが発表されて、そこから課題に取り組んでフィールドを作ったりロボットを作ったり日々の試行錯誤によって、今日5月に至ります。
まあ、いろいろな苦労があったかと思いますけれども、
はい、では NHK ロボコンの、うん、いわゆる責任者ということで、まあ、佐藤君と。
佐藤君、
はい、
佐藤君よろしくお願いします。
お願いします。
佐藤君はどこから技科大に来たんですか。
出身は静岡県ですけど、うん、出身校は豊田高専から来ました。
あ、なんだ、じゃあ三河歴は長いわけですね。
そうですね、結構いますね。
今年ロボコン責任者っていうことですけれども、はい、
そうですね、いろいろ大変なことがあります。
うん、順調に進んでいるように見えるんですけれど、
成功率とかがまだまだなので、うん、これからもっと確率を上げていかないといけないというところです。
どうやってこう成功率というのを上げていくことができるんですか。
フィールドとかに当たってしまうというか干渉するところとかがあるので、うん、ここら辺を対応するのと、回路的にというかプログラム的にもっといい動きがないかとか、うん、パラメータを調節してもっとスムーズに動かないかっていうのを変更していきます。
それは操縦者が下手なんじゃないですか。
まあ、操縦者が頑張ってこうプログラムをいじるんですけど、うん、機械的にどうしても当たっちゃうっていうのに、まあ、気づかなかった設計者が悪いという感じですね。まあ、それをチェックしないといけないんですけど。
あ、なるほど、そういう調整でどんどん成功率を上げていくことができるんですね。
そうですね、それと どうしてもその干渉する箇所っていうのはあるので、うん、元からこう高さとかを調節したりとか、その決まったことをやっておけば大丈夫っていうのがあるので、そのスタートするときに毎回、これがちゃんとやられているかっていうのをチェックして始めないといけないので、そういうのを毎回やって試合の直前にそういうことを起こさないように、
うんうん、
毎回その試合の条件を作って練習するっていうのが重要です、
ね、なるほど。シーソーがあったりブランコがあったり楽しそうな今回、ルールみたいですけれども、作戦としてはどうですか？どういうコンセプトで今年は優勝を目指そうというチームなんですか？ここは
最初からその優勝を目指してますので、最速のマシンを作ろうというコンセプトで、
うん、
一番早いアイデアというのを最初に探してそれを作りながらやってきたんですけど、うん、なかなかその最速のアイデアっていうのが難しそうだったので、他のアイデアをいくつか確実にできそうなアイデアとかをいくつか同時に作りながらやってきたんですけど、
うん、
それがその作ってみたんですけど、そのルールに抵触してたりとかだんだん消えていろいろ大変でした。
削って削って残ったのが今の形と、はい、
そうですね。最初にアイデアをすごくたくさん出して、うん、でその中からさらに3つぐらいに絞って作り始めたんですけど、
うん、
その3つの中のやつもそのルールに抵触したりとか、
うん、
あのルールがどんどん後から追加されるので、それであんまりうまみがないなってなって消えたりとかして、で今のやつもそのでき早いって分かってるけどできそうにない、切るか切らないかっていうのをしばらくやって、その時にできたってなったので、うん、もうみんなすごい大喜びで今に至ります。
すごいメンバーの絆が感じられるエピソードですけれども、険悪な雰囲気になったりとか。
そうですね、比較的子供ロボットが小さいものになるので、その大体一人一人が1台そのアイデアを出して設計して、うん、で作るのはみんなで作るっていうのをやったんですけど、
うん、
その最終的にそのアイデアが消えるか消えないかって時はその人がすごいはーって言いながら設計を直したりとかすることがありました。
もう不安なところはないですか？
そうですね、まあそのマシン自体はもう大体できたので、うん、あとはその細かいここでこういう動きをするかしないかっていうのをちゃんと決めて練習に取り組むだけなので、基本的にはあとは選手の力だと、うん、もう今できているものを信じてあとは選手が頑張って練習するのみだと思っています。
うん、もうあとは練習はあるのみと。
そうですね、
なんか他の部活と同じ感じになってきましたね。
まあそうですね、最終的にはまあ、練習と、まあ、自分の作った道具を使って、うん、あとは練習するという感じなんで、体力もいりますから、
うん、
文化系のようでいて文化系ではないですね。あとものすごいお金がかかります。
いろいろとあの支援をいただいて、
あ、大学からお金が、
はい、そうですね、うん、あのまあ、頭下げたりとかして、まあ、資金を調達してあの、まあ、あのこうそういった形であの今のロボットができてるんですね。
うん、
はい、
そうですよね、学生のお小遣いでできるものじゃないですよね。
はい、そうですね、
あの大きいのが親ロボットですよね。ちっちゃいのは、
ちっちゃいのは今テーブルの上に乗ってるやつです。
ちっちゃいのが全自動で動くわけですね。
そうですね、全自動、まあ、最初にこうついているスイッチを押しておいて、うん、そこから自動で動くんですけど、
うん、
基本的にはこう親ロボットに地面に置かれたなとか、
うん、
今どっち向いてるなとかを頑張って検知してます。
それぞれなんか名前はついてるんですか？
名前はなんか設計者ごとにつけたりとかしてますけど、うん、今子供ロボットはアポロですね。
子供ロボットはアポロちゃんっていう名前がついてる。
そうですね、なんかだいぶ作って潰れて作って潰れてを繰り返しているので、だんだん数字がアポロ1からこう順番にこう
今アポロ何号ぐらい？
今一応12号です。
アポロ12号まで行きましたか？
あまり連番じゃないんでこう 10.1 とか下手んで、あんまり実際のところ数はあれなんですけど、だいぶ作りました。
親の方は名前はついてるんですか？
親は設計者が何人かで分かれてるんで、ブロックごとにこう別々の名前を思い思いにつけられてる。
統一した名前はないんですか？
そうですね、トータルではない感
じ。じゃあ最後にお話をまとめてほしいですけども、どなたに？
ではあの今年の大学ロボコンに出場する選手の代表者である高橋くんに、うん、あの
選手代表者、
はい、
高橋くんよろしくお願いします。
お願いします。
高橋くんはどこ出身なんですか？
岩手県出身です。
岩手県、
はい、
東北から、
はい、
豊橋何年目ですか？
豊橋4年目です。
あ、じゃあ1年生からいたか。
1年生から、はい。
あ、じゃあもう大会も4回目ですか？
そうですね、
はあ、1年生からロボコン同好会、
はい、
じゃあもうロボコン同好会入るんだって最初から決めてた？
はい、最初からもうあの高校から来たんですけども、
うん、
高校を卒業するときに ここの大学でロボコンやるっていうのを決めて入ってきました、う
ん、技科大が強いって知ってた。
はい、そこら辺はもういろいろ調べてここは強いなって思って。
あ、それで技科大選んだ。
はい、そうです。
あの授業の方は勉強はどういう分野を勉強してるんですか。
あ、自分は機械の方を勉強してます。
今回もじゃあ高橋くんの機械が役に立ってるわけですね、きっと。
そうですね、うん、あの自分が作った機械はメインでは特にないんですけども、うん、この前の段階でビデオ審査に出すロボットとかを作ったりはしてました、
ね。すごいですね。じゃあぜひね、あの優勝してほしいなと思いますが、じゃあラジオを聴きの皆さんにその抱負の辺をよろしくお願いします。
そうですね、今年は、いや今年こそはもう優勝します、うん、はい。
その自信はどの辺から。
自信ですか、うん、そうですね、結構今年あのいいメンバーが揃って、うん、はい、みんな仲良くやってるので
雰囲気がいい。
はい、はい、雰囲気はいいです。去年とかその前よりか全然いいですね。
そうですか、はい、いろいろ経験してきた高橋くんならではのコメントだと思いますけれどもね。じゃあまあロボットももちろんのこと人間力で、
そうですね、
優勝ということですね、はい、頑張ってほしいなと思います。そして世界大会もね、
はい、ぜひ世界大会でも、はい、
インド行けちゃうわけですもんね。
そうですね、
はい、わかりました、頑張ってください。
はい、
ありがとうございました。はい、ということで部長、
はい、
頼もしいメンバーですね。
はい、今年はもう心強いあの精鋭たちが揃っています。
もう今は毎晩練習ですか。
もうずっと今8時になろうとしてるんですけども、7時から夜の12時までこのように毎日練習してます。
12時になったら出てかなきゃいけないんですか。
もう12時になったらもう急げって言ってもうみんな撤収
する。あ、そういう約束なんですね、
はい、
本当はもっとやりたいぐらい。
もうやりたいとこですけども、うん、もう残った時間はあの部室があるんですけども、部室でメンテナンスとかして明日につなぎでいますね。
はい、わかりました。じゃあラジオの皆さんも応援してると思いますので、皆さん頑張ってください。
はい、はい、
天白の城。今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて今日は技科大生に聞いております。お話を聞きました。ロボコン同好会の業界用語は
ロンリウム。
ロンリウムとは NHK 大学ロボコンでは競技で使用されるフィールドの床材として、ロンシール工業株式会社が提供している、ロンリウムという商品をあの使用しています。
理科大のロボット博士寺島先生と三浦先生が豊橋のマスコットキャラクタートヨッキーをリアルなロボットにしました。その名もトヨッキーロボ。いよいよ明日日曜日、子ども未来館ココニコでお披露目会が催されます。明日の午前10時40分生みの親寺島博士や三浦博士に見守られながら、暗い理科大の研究室からココニコの晴れ舞台に上がります。初舞台とあってトヨッキーロボも多分緊張していると思います。ちょっと硬いぞーと声をかけてあげてください。明日日曜日10時40分ココニコでお披露目です。
天パクの城技科大。
今日本の大学に期待されるところは研究力。研究力が期待される全国の大学19大に技科大が入っているのをご存知か。次週5月31日の天白の城は、この度技科大の研究力をさらにブラッシュアップすべく立ち上げられた新たな組織、リサーチアドミニストレーションセンター、略して RAC のお話。 外科大 RAC 特定教授原邦彦先生に聞きますを楽しみに。